おはようございます。高原剛一郎です。今から数ヶ月ほど前、滋賀県の赤坂山で、二人の小学6年生が行方不明になる事件がありました。集団で登山していたのですが、自分勝手に群れを離れて、別ルートで下山したところ、途中で道がわからなくなってしまったんです。警察はヘリコプターを出動させ、180人体制で探したのですが、見つかりません。しかし翌日、二人は、なんと自力で下山したのです。一体どのようにして助かったんでしょう。山中に迷い込んだ二人は、川に沿って歩いていけば、いつかは琵琶湖に出ると思い、ひたすら下って川岸を進んだんですね。ところが滝壺で行き止まりになってしまったのです。そこで翌朝、今度はひたすら山の斜面を登り、あたりを上から見渡せるところに出ようとしたんです。二人はそこで山小屋を見つけるんですね。あの山小屋まで行けば、山小屋につながる道があると踏んだんです。二人は必死で山小屋を目指しました。あの山小屋まで行けば、なんとかなるとわかったからです。そして本当になんとかなったんです。遭難した時、彼らがパニックにならずに済んだのは、解決の目印を見つけたからです。あそこまで行けば、きっと助かるという救いの目印を発見したことが大きかったんですね。さて、聖書は人生に遭難する人間に救いの印を掲げて呼びかける書物です。イエス・キリストの中に人生の答えと解決があるということを示す神の証言が聖書のメッセージなのです。この聖書にこう書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。私はここから三つのポイントを考えたいと思います。第一に、キリストを信じる人はいかに自分を取り巻く状況が絶対絶命であったとしても、キリストの支配の中にあるという事実です。たたりや呪いや因縁の支配にはありません。あなたに対して最善以外を決してなさらず、無駄な試練が起こることを決してお許しにならないキリストの支配のもとに置かれているというんです。それを信じ、この神様の約束に立つとき、私たちはパニックに陥らずに済むのです。反抗期のお子さんに手を焼くご両親は悩みが深いですね。その子供に期待すればするほどその期待を裏切られるときに悲しみと怒り、焦りが湧いてきてもうどうにかなりそうになります。一体どうすればいいでしょう？うまく乗り越えていく秘訣の一つは親自身が幸せに生きることではないかと思うのです。親が上に立って子供をよく育ててやろうと乗り出すと、かえって問題がややこしくなっていくように思います。自分は子供にとっては親であるけれども、自分も神様にとっては一人の子供に過ぎない。そして神はキリストにあって私を一人前の大人にするために子供を用いて訓練してくださっていると受け止めたらどうでしょうか。私は何でも分かってる万能の親ではなく、神の前には一人の人間、一人のキリストにある子供です。ですから、神の子供として神の前に訴え、約束を信じ、決して神は悪いようになさらないと信頼して生きるということが、平安の秘訣ではないかと思います。第二に、キリストを信じる者には、あがない、すなわち、罪の許しが与えられるというのです。罪の許しのことを、ここでは、あがないと言っています。あがないとは、代価を持って買い戻すという意味があるんですね。随分昔、私はラストエンペラーという映画を見ました。清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀の生涯を描いたものです。彼はまだ幼い時に、世界最大の帝国、清朝の皇帝になることがすでに定められるのです。その彼がまだ少年であった頃、弟が聞くんですね。 もしお兄様、あなたが罪を犯したらどうなるの？不義少年は答えます。僕が悪いことしたら他の人が僕の代わりに罰を受ける。そう言うと目の前で国宝の大きな大事な高価な壺を地面に叩きつけて割ってしまうのです。次の瞬間何が起こったでしょう。しもべの一人が思いっきり殴り飛ばされるんです。これによって次期皇帝に直接手をかけることなく、しかも罪の恐ろしさを分からせようとしたのです。しかしこれはあまり良い教育効果を生みませんでした。なぜなら不義少年にとって自分の代わりに殴られるしもべには日頃から何の親しみもなかったからです。彼らは不義少年にとってはいくらでもスペアのある取り替えの効く人々であったからです。しかし、もし自分の身代わりになるのが、弟であったり、母親であったり、妻や娘であったらどうでしょう。自分にとって大切な人、自分のことを大切に思ってくれる人、自分を心から愛してくれている人が、自分の過ちのせいで拷問されたり、罰を受けるなら、彼の心は痛むに違いありません。神は私たちの罪のために、一体誰を身代わりに裁いてくださったんでしょう。神の一人子、イエス・キリストです。キリストはあなたを愛して、あなたの罪の贖いの代価となってくださったのです。第三に、キリストを信じる人は、罪許されたがために死後、地獄ではなく、永遠の天国に行くことが神によって確約されているのです。ところで、胎児は生きていくのに必要なすべての栄養分や酸素をへその緒を通して受け取っています。したがって、食べ物を口に持っていくための手、それを咀嚼する口、味わうための舌、飲み込む時の食道、消化するための内臓などは必要ありません。ところが、子宮の中では使う必要のない手や口や鼻や舌内臓が、子宮の中で発達し、育ち、完成していくのです。どうして使わない臓器が体に備わっているんでしょう。外に生まれ出てから必要になるからです。今使わなくても、次の人生のステージにおいてすぐに必要になるので、前もって与えられているのです。私たちが考える永遠についての思いや、死後はどうなるんだろうかという問題意識は、生まれて食べて寝て成長していくというこの世の人生の中では特になくても困りません。人生において使わずに済ますことができる感覚、それが永遠を思う思いです。しかしそんな感覚をなぜ持ち合わせているんでしょう。死後に永遠の世界が待っているということの現れではありませんか。死後の世界は本当にあるのだということの現れではありませんか。実に死後の世界は本当にあるのです。そして神様はあなたに死後の世界の天国の方に行ってほしいと心から願っておられるのです。なぜならあなたの魂の父なる方であるからです。どうぞあなたもこのキリストを信じて永遠の命をいただき、そして生ける神様の完全なるご支配の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。